こんにちは。楽しい投資研究所の庄司です。楽しい投資研究所がお送りいたします。楽しい投資ポッドキャスト、今回もですね、楽しく真摯にお届けいたします。前回に引き続きましてですね、株式投資実験レポートその第3回といったところをテーマにしまして、メインテーマとしまして今回もお届けいたします。ですね、まあ今回はさっさと本論に入りましょうか。楽しい投資研究所の主催者が個人資産の大部分を投じて行っております投資実験、2014年で、丸13年になりました。その結果報告をですね、複数回にわたってお届けしております。毎年こういうふうにできたらなと思っているんですけれども、でレポートはですね、楽しい投資研究所のホームページに PDF で、アップしておりますので、どなたでもご覧いただけます。ご興味がおありの方はですね、楽しい投資で検索していただければ、楽しい投資研究所がトップに現れますので、 Google とか Yahoo で出てきますので、そちらからダウンロードして、ご覧になってみてください。で このポッドキャストはそれの音声解説を含めてお届けしております。今回はですね、このレポートの音声解説と、あとまあ第2部にまた別の話題をお届けして、お送りしたいなと思っております。では早速始めます。前回の続きです。ですね、2014年に思ったことの中でですね、日経平均とトピックスというものについて思ったことについていくつか申し上げます。日経平均というものはですね、皆さんご存知のとおり、株価指数の一つ225銘柄からなる株価指数ですね。でそれに対してトピックスというものは東証一部に上場するすべての銘柄からなる株価指数です。東証株価指数と呼ばれます。TOPIX トピックスってやつですね。でどちら東証一部に上場している銘柄数は約3000ありますので、まあより広いのがトピックスであるということですね。でまあ一方が単純平均であったり、もう他方は加重平均であったり、まあこれまた同じ株価指数という括りでもですね、その質は異なったりするんですけれども、まあ、私個人的には日経平均よりもより広くより広い範囲をカバーしているトピックスの方を好んで、見てですね、日本の株式市場っていうのは今どうなってるのかなというところを把握するようにはしています。まあ、どちらも重要な株価指数ですね。でどうも海外では日経というふうに評判のようですね、名が通ってるっていうふうに見受けられます。さて、実験ファンドのですね、基準価格推移グラフというものを実験レポートに載せております。こちらの方をお持ちの方はですね、ダウンロードいただいた方はそちらの方を見ていただければと思うんですけれども、これをぼんやりというかですね、自分で作ったグラフをですね、こう見ていて思ったんですけれども、2002年から2008年までの間はトピックスも日経平均も歩調を合わせているようにその指数が動いていますね。ただですね、アメリカの住宅バブル崩壊して、でそこから回復していく過程で日経平均がトピックスを引き離して上昇しているという状況になっています。なぜなのかなと思ったんです。日経平均に採用されている会社はその他の上場会社よりももしかしたら優れているっていうことなのかなと思いました。まあ、あるいは日経平均225連動型の方がトピックス連動型とされる投資信託、日経平均に連動するタイプのインデックスファンドというものも多数あります。またトピックスに連動するタイプのインデックスファンド投資信託も多数あります。でどちらもあってですね、ただ日経平均の方が名が売れてるというか、有名で人気があるのか、採用されている投資業界の投資業界において、日経平均を採用する銘柄投資信託の方が多いように思われるんですけれども、そういったところが影響しているのか思ったりします。まあ、つまりインデックスファンドを経由してですね、日経平均を構成している225の銘柄に投資資金が多めに流入したということももしかしたらあるのかなと思ったりもしました。まあ、実際のところはより詳細に見てみないと、分析してみないとわからないんですけれども、まあ、それ それだけそこを詳細に分析してこれからどんなメリットがあるのかというのは議論の余地がありますけれどもね、まあ、そんなことを考えました。で、まあ、何が言いたいかというとですね、現状はトピックスをこの13年間ですけれどもね、この13年間を眺める中で、この直近の数年間は日経平均がトピックスを上回る上昇を見ている、アウトパフォームしているという状態にあるということです。では今後どうなるかということを考えるとですね、長い目で見て今度は逆にトピックスの方が日経平均を上回るパフォーマンスを見せる可能性というものも高くなってきているのではないのかなということですね。これは平均への回帰と呼ばれる現象を、想定しています。まあ、いずれもですね、広く分散された多数の会社からなる株価指数ですので、まあ、いずれも質に大きな差はないとは思うんですよね。ただまあ代表に日本経済を代表する銘柄からなるといえば日経平均なんでしょうけれども、まあ良い会社もあれば悪い会社もある、苦労している会社もあるっていう、好調な会社もあればそうでない会社もあるということで、まあいずれも基本根本的なところで変わることはないようには思われるんですけれどもね。まあ細かく見れば違いますけれども、ただ今後の平均への回帰という現象を考えれば、今後の回は日経平均よりもトピックスというふうに言うこともできないこともないという、まあ、ただそれだけですね。まあ、ということです。そして続いてですね、ちょっと考察したことについて今軽くご説明いたし、お話しいたしますね。テーマは決定的なタイミングについてです。クリティカルな年の重要な15日間というところに着目してみました。仮にですね、2001年末にトピックス連動型投資信託に、私たちが100万円投資した場合、13年後の2014年末にはどうなったか。答えはですね、元本が 163.5 万円になるんです。163万5千円ぐらいになるんです。つまりプラス 63.5% というリターンを私たち投資家は受け取ることができた。で、この13年間を眺めてみて、最もリターンが大きかった、まあ端的に言って、株価の上昇が大きかった年というものは、いつだったかなといえば2013年です。2013年はどれだけのリターンをもたらしてくれたかといえばプラス 54% でした。なかなかのものですよね。で、2013年において最も株価が上昇した上位の15日間を考えてみました。仮にこのタイミングを私たちが逃してしまったらどうなったかということを考えてみます。で、まあ、さっさと答えを申し上げますけれども、そうなるとですね、この15日間決定的な15日間を逃してしまった投資家はどうなったか。2014年末の元本はですね、104万円になります。つまりプラス 4.5% にとどまってしまうんですね。ずっと投資し続けていたんですけれども、この15日間決定的な15日間だけ逃してしまったら、本当であれば 63.5% のプラスのリターンを得られたはずがプラス 4.5% にとどまってしまった。で、この13年間のうちの15日間というものはどれぐらいの期間にあたるのか、総取引日数のですね、約 0.5% に相当します。わずか 0.5% に過ぎないこの決定的なタイミングを逃してしまうとですね、市場にずっと居続ければ得られたはずのリターンの大部分、もう9割3分をですね、失ってしまうという結果になってしまう、そういうことですね。で、ここまではですね、よくある有名な考え方というかですね、よくある考え方です。ここから先にもう一歩進んでみます。今度は逆にですね、最悪の15日間を考えてみます。この最悪の15日間を避けることはできるのかというテーマですね。この13年間を見てですね、最悪の年はいつだったか。それは2008年でした。2008年はですね、1年間でマイナス 40.3% という、ネガティブリターンの年をもたらしてくれた年でした。大変な話ですよ。で、この2008年において最も株価が下げたワーストの15日間を考えてみました。最悪の15日間です。 で同じように考えてですね、2001年末に100万円を日本株に投資して、つまりトピックス連動型投資信託に投資したと仮定して考えます。でそしてこれら最悪のタイミングを上手に避けることがどうな避けることができたらどうなったかということを考えてみます。でどうなったか答えを申し上げるとですね、2014年末において元本は100万円からなんと418万3000円になって、いることになります。このすごい話ですよ。プラス 318% っていうリターンです。で普通に投資し続けた場合に比べてですね、リターンが4倍超になってしまうんですよね。これはすごい話です。でタイミングを上手に捉えることができるのならば、つまり言い換えれば上手に逃げることができるのならば、大きな超過リターンが得られるということになります。これを果たして試してみる価値があるのかっていうところですよね。つまりあなたはこの決定的な 0.5% のタイミングを捉えられるのだろう、捉えられるのでしょうかというテーマですね。という、まあ言ってみればですね、タイミングを捉えようということに命を懸けているような投資家といいますか、投機家といいますか、ギャンブラーの方に対して私ができる唯一のアドバイスとすればですね、上がるタイミングを狙うんではなくて、下がるタイミングを捉える、下がるタイミングを事前に捉えて上手に逃げなさいっていうことの方がですね、同じ決定的なタイミングを捉えるにしても、そちらの方がゲインが大きいですよということをここで、お伝えできるということになるのかなと思います。でこの話にはですね、続きがあります。でこの続きの話はですね、次回のポッドキャストでお伝えしたいと思います。第1部はここまでいたしますね。今回のポッドキャストの第1部はここまで。で次、続きまして第2部です。第2部ではですね、ちょっとまた見方をちょっとテーマを変えまして、予測はできるのかっていう話をしたいなと思います。歴史に学べば将来は予見可能なのか、株式投資とはですね、ある意味将来予測のゲームと言えると思います。ところで将来というものは予測できるものなのでしょうか。ある人はこんなことを言いました。この100年間をざっと振り返ってみると次のようになるそうです。1900年、世界の大部分は平和で繁栄したヨーロッパによって、ヨーロッパの国々、ヨーロッパの支配者層によって、コントロールされていた、支配されていました。まあそんな時代だったんですね。でそこから20年後の1920年どうなっていたか。そのヨーロッパは戦争によって引き裂かれていました。オーストリア、ハンガリー、ロシア、ドイツ、オスマンといったそれぞれの帝国は消滅していました。そして戦争に敗れたドイツは不利な講和条約に拘束され、再起は望めないような状態に置かれていました。今こういう状態だった。でそこからさらに20年後を見てみるとどうなったか。1940年、ドイツという国家は再浮上し、フランスを征服していました。でヨーロッパを実質的な支配下に置いているドイツのその力は盤石でですね、この状態はこれから100年以上続くんだろうなっていうふうに、そんなふうに世界が見ていたという、そういう状況でした。でそこからさらに時計を20年間進めて1960年どうなっていたか。でドイツは再び戦争に敗れ荒廃していました。でその戦後のヨーロッパはアメリカとソ連に占領され、二分割されていまし、実質的に二分されていました。でそこからさらに20年間時計の針を進めてみると、1980年どうなっていたか、世界はどうなっていたか。アメリカはベトナム戦争に敗れて凋落していました。その一方でソ連は急速に勢力を増して強大化していたんです。でまあちょっと前の話、こんな状態でした。でそこからさらに20年後の2000年どうなっていたか、なんとソ連は崩壊していました。で世界は豊かで平和を手にしていたかに見えました。でそこから現代に至るわけですけれどもね。 その先は皆さんがご承知の通り、ご存知の通りです。でこんな風にざっくり過去の百数十年間を眺めてみると、こんな流れだった。でこのように記したある人とはですね、ジョージ・フリードマンという人物です。彼の著書、日本でも翻訳が出てて、それが100年予測というんですけれども、これがとても興味深いユニークで面白い本だったので、ここで抜粋して今ご紹介しました。で歴史を振り返ることで得られた洞察をですね、このフリードマンという人物は次のように表現しています。未来について唯一確信を持って言えるのは、そこでは常識が通用しなくなるという一時だけであると。で当初ですね、その本を手に取ってみて構成を眺めてみたんです。目次をパラパラっと見てみたんです。その時私はですね、歴史に学べというテーマの本なのかなというふうに受け取ったんです。ところがですね、将来を読み解こうという意図を持って歴史を顧みた結果、そこで得られた結論というものは、未来は不確実性というものに満たされている、常識は通じないということであるということなんですよね。これはすごく面白いなって思いましたですね。面白いですよ。で先のことなど誰にもわからないっていう話ですね。ただ方法はあるようだっていうことですね。予測のための技術と言っていいのかもしれません。で私たち投資家にとって将来をどのように予測するかっていうのは大きなテーマであってですね、これまでもお伝えしてきたようなところもあるんですけれども、これは深いテーマですので、今後もまた気を改めてお伝えしたいなと思っております。はい、第2部はここまでです。でそんなこんなでですね、告知といいますか、365日メールセミナーをご紹介いたします。楽しい投資研究所がオリジナルコンテンツを提供しております。題しまして、決算書に強い投資家になるための365か条、365日メールセミナーです。この20年間のですね、会計に親しんできた私自身の経験と、あと20年未満ではあるんですけれども、投資経験から得られた洞察というものを毎朝お届けしております。私たち投資家はですね、会社経営者の意図というものを透かし見る、透徹する努力というものを怠ってはならないと思ったんですね。でそこで投資家の皆さんのために、で特にこれまで会計に親しむ機会が少なかった投資家の方々のために、会計の本質というものをつかむ一助となれるようにと、このメールセミナーを作りました。でこれは楽しい投資研究所の全くのオリジナルでですね、このようなサービスは他に見当たりません。唯一のコンテンツになるのかなと思います。で当初は有料のセミナーのつもりでこう開発したものです。近いうちにそうする可能性もあるといいますか、そうするつもりではあるんですけれども、今は無料で公開していますので、ご興味がおありの方はですね、楽しい投資研究所のホームページから365日メールセミナーというところをクリックしていただいてですね、ご登録してみてください。登録された方にはですね、こんなメールが届きます。例えば132日目に届くメールにはですね、イファースの存在感を認識するというのがありますね。でどういうことかというと、国際財務報告基準イファースの存在感は大きくて、日本企業も日本の会計基準を設定主体も、そしてまた日本の投資家ももはや無視できるようなものではなくなっていると。でそしてイファースは現時点では、しかしですね、イファースというものは現段階では発展途上にあってですね、まだまだ荒削りなところがあるんです。基準間の整合性が取れていなかったりもするんです。で体系だっているのか、論理的かと言われれば、会計基準としてですね、日本基準の方が質的には上であるというふうに思われます。それでもですね、日本基準はイファースに歩み寄らなければならない状況にあります。それはなぜでしょうか。でそこで続く133日目に届くセミナーメールです。イファースが投資家に与える影響を理解するという、その解説です。論理が正しいかどうか以前にですね、影響力が問題ということなんですよね。会計基準の引力というふうに表現していいかもしれません。会計基準の影響力というものは、ある意味政治力の反映でもあると言えます。2015年現在のIFRS を設定する IASB、インターナショナルアカウンティングスタンダードボードというところなんですけれども、その組織のトップはですね、会計士ではないんです。政治家なんですね。 いかに利益を計測するか、会社の資産や負債をいかに評価するかといった根本的なところで、あの日本基準と IFRS 国際財務報告基準との間には相違があるんです。そして今や多くの日本企業が IFRS を任意で適用する時代でもあるんです。で、会社そのものの理解を深めるためにはですね、日本の投資家もあの IFRS の細かいところはともかくその本質といったところをですね、理解しておく必要に迫られている、そういった現実がありますよということですね。まあ、こういった感じ あのセミナーメールがですね、あの毎朝届くようになっています。あの30秒で読めるような構成になっておりますので、あの会計ってやっぱり投資家にとって大事だよねっていうふうに思われるような方にはあの力になれるのかなと思いましたので、ご紹介させていただきました。楽しい投資ポッドキャストは楽しい投資研究所がお送りしております。楽しい投資研究所の URL は onetoshi.com、 Yahoo や Google などの検索エンジンでもって楽しい投資で検索してみてください。トップにヒットいたします。楽しい投資研究所においてはオフィシャルクラブ楽しい投資友の会を運営しております。楽しい投資友の会の会員の皆さんには不定期にではありますが、投資の感性を高めるをテーマとした楽しい投資ニュースレターを、お届けしております。楽しい投資友の会への入会金、入会手続きは楽しい投資研究所のホームページから2分もかからず行うことができます。入会金年会費は一切かかりません。完全に無料で、ご登録あのいただけますので、ご興味がおありの方はぜひどうぞ。今回の楽しい投資ポッドキャストはいかがでしたでしょうか。もし参考になった、ためになったなと思われたならばですね、あのそんな時に場合はですね、これをお聞きのあなたの大切なご友人、ご家族、ご両親、お子さん方などにですの方々にですね、ご紹介いただけたら幸いです。では次回も楽しい投資ポッドキャストで、お会いいたしましょう。楽しい投資研究所の庄司がお送りいたしました。さようなら。